背景ライズパス構成、今日のテーマはコツ、基本ができてなければ、基礎がなければ、コツもクソもないです。ちょっとあれですね、スタイフに引っかかりそうだな。基礎ができてなければコツも何もないです。で、コツとかってよくありますよね。で、 YouTube で伸びるのもなんとかするコツだったり、独学のコツ参戦みたいな、結構コツってのはなんだろう、みんな好きだし、ついついすぐ手を伸ばしてしまい、伸ばしやすいし、コツコレクターになってしまいやすいんですが、そもそも基礎ができてなければコツも何もありません的なお話をしますです。で、まずはコメント返しからです。ちょっとギター抱えながらなんでパソコンが操作しづらいですね。前回のミラコスタでも記事書いてたへのコメント、 I さんから。ミラカスタで記事を書く、ここだけ聞くとちょっと素敵です。これは多分現場でしか仕事できない職種の人が持つ憧れあるあるです。ああ、わかります、この憧れ。そう、これなんかいいですよね、このその部分だけ見ると。でも現実別になんというか、ただの仕事中毒じゃねって思うんですよね。で、実際ミラコスタで仕事したくなくないですか？ミラコスタ行って。なんでミラコスタでまで仕事すんねんとか。あと、そう、旅行しながら記事を書けるとかも、ウェブライターメリットとして上がってるけど、そう、もうなんか常にそうならいいんですけど、もう、全国旅しながらウェブライターやって記事書いてるならいいんですけど、なんかたまに旅行に行って、その旅先でも作業してるっていうのは、それもあれですね、クライアントワークの作業してるっていうのは、なんか、私はあんまりいい状態じゃないと思います。私だったら一通り終えて、で、旅行先だったら普段やらない作業したいですね。せめて。別に仕事自体は好きなので、その仕事自体をやる、旅行先でもやりたいですけど、でも、クライアントワークは、まあ、旅行の日数にもよりますけどね、30日とか行くんだったらさすがにクライアントワークも進めなきゃいけないけど、でも2泊3日のとか1泊2日の旅行で、向こう行ってまでクライアントワークはしたくないですね、普通に。で、なんかどうにかしてスケジュール調整して、旅行の時にはなんか必要、やらなきゃいけない作業は全部なくして、で、やるとしてもなんだろう、例えば今後のプラン考えたり、あとなんだろうな、ブログ記事なら書いてもいいかな、旅行先でもとかですかね。そう、なんかどこでも仕事できるって言うけど、別にどこでも仕事したくないよっていうのは私が実際思うところですね。実際私もうほぼ家でやってますし、家でやるのが一番はかどるし、しかも、なんだ、カフェでも作業しないんですよね、私は。家でやってます。なぜならば、大きいディスプレイとかあるから。で、絶対もう、これもう 100% なんですけど、大きいディスプレイで作業した方が、誰もが効率上がるはずなんですよね。だって、無駄じゃないですか、その、視界的に。ノートパソコンのディスプレイって、まあ、なんていうか、全視界のうちの、どんぐらいだ？20、30% ぐらいですよね。でも本当なら、極力、まあ、疲れない程度に、この視界の端から端までを使えた方がいい。まあ、限度ありますけど。で、大きいディスプレイならそれが 20、30% のやつが 50% ぐらいに上がるんで、目に入れられる情報量、単純に一瞬あたり、1秒あたりの目に入れられる情報量増えるんですよね。もう絶対大きいディスプレイ使った方が早いだろ。だったら家でやった方が早いだろ。みたいなのがあって、あります。だ、そう、毎日スタバ通って仕事するとかも、まあ、憧れは、わかるんですけど、実際私はその辺も検討した上で、やっぱ家が一番いいなって落ち着いてるって感じですかね。ちょっと話長する気がしますけど。で、もちろん今の私はそんなふわふわしたものじゃないと痛いほど身をもってわかっています。で、これなんか憧れとしてはわかるんですよ。私も憧れる、今でもなんとなくそういうの。でも実際やってみるとそんな全然いいものじゃない。って感じですね。さっきも言いましたけど。です。で、ミラコスタで執筆はただひたすら集中し、聞き迫る雰囲気するある姿だったのかなと思います。まあなんかそんなメラメラ燃えてるって感じじゃなかったですね。淡々とついてパソコン開いてカタカタバーンってやってるって感じですかね。やるべきことをやれば結果がついてくる。ザパソンさんの経験に由来された言葉、その通りですね。私も日々淡々とやるべきことに集中しようと思います。そうですね。私もやるべきことに集中しますです。で、ついでにあれですね。Kindle にレビューがついたの。Kindle と YouTube それぞれコメントとレビューが1件ずつつきました。この土日で。で、どっちも合格しました。で、Kindle の方はあれですね。1000点満点取れました。ありがとうございます。でしたね。そう。あの本やれば1000点満点取れるんですよ。 ていう風に勝手に結果ついてくるっていうのが、やっぱ改めて思いましたです。では今日の本題です。今日の本題は、コツ、基礎がなければコツも何もないです。です。今日冒頭で私、スピッツのチェリーのイントロを弾いたんですが、これ、コツがあります。それは抑揚をつけることです。ちょっと実際にコツを意識せずにやってみます。ただ淡々とコツなしで弾いてみる。ちょっと見せました。待ってください。で、これで、まあ、ちょっとぽくないっすよね。一応、わかるけど、スピッツのチェリーだって。で、ここに抑揚つける。じゃんじゃんじゃんで、3回に1回強くって弾くと、すっごいそれっぽくなるんですよ。で、それでちょっとやってみます。みたいな感じです。で、これ、まあ、コツは、抑揚なんですけど、でもこのコツってそもそも抑揚をつけずに弾ける状態じゃないと実践しようがないですよね。最初に私がやったみたいに。で、だからうまく弾くコツばっかり集めてても基礎ができてないとどうしようもないです。っていうのがギターやってて、あ、これってこのラジオでも話せるなって思ったんで、そのシェアです。でも以上、結論以上なんですけど、要はなんか案件受注するコツとか、上位を取るコツとかって世の中にいっぱい転がってるし、なんかちょっと工夫すればできるように見えるんですけど、今私がやったギターのコツもそうですね。抑揚をつける、それだけなんですよ。じゃんじゃじゃーんってするだけでめちゃくちゃっぽくなるというか、そう、それっぽくなる。で、それだけ聞いたら楽だし簡単に見えるんだけれども、まず二つあって、そもそも普通に弾ける状態、さっきの今回のギターので言うと普通に弾ける状態まで基礎ができないと抑揚なんてつけようがない。なんで、基礎がないとコツが、コツも何もないっていうのが一個ですね。で、もう一個が、簡単に見えるようなコツでも、結構実はやってみると難しかったりするっていうのがあります。で、じゃんじゃんじゃんってやるだけなんですけど、結構難かったです。なんか、最初全然できなかった。で、そうすると、指がついていかなくなったりして、まあ、これは基礎が足りないってことなんですけど、つまり。そう、じゃんってやるのを、じゃんってやるだけなんですけど、3回目の時に。強く弾くってだけなんですけど、それすらも難しかったです。なんで、コツって簡単そうに聞こえるようで意外と難しいですのが二つ目です。まとめると一個目が、コツは基礎ができてないと意味ない。やりようがない。実践しようがないっていうのが一個で、もう一個が、簡単そうに見えるコツでも実際やってみると意外と難しかったりする。です。なんで、とりあえず重要になるのが基礎になります。基礎。あれこれノウハウ集める前に基礎を固めましょうです。ウェブライターで言うと文章を書く力とかリサーチとかが全ての土台になります。もう表向き、本当に書くときの表現、例えばです、ますの、ですの連続しないとかっていうのは本当に それこそコツですね。コツです。基礎ができてないとそんなコツを守ったところで対してどうにもならないし、です。ということで以上、基礎がないとコツも何もないでした。で、今日は私は、ちょっと、あれですね、再び、モスのマーケのことをやっていくんですけど、ちょっともうなんかあれこれ考えて、こねくり回すのやめて、コンテンツ作っていこうと思います。で、しかもあれですね、もう独学へ受かるためなら、こうすべきですよっていうのを、に一旦全力注ぐ。で、その中で一応逃げ道として、私の有料講座の案内もしておくっていうふうにします。で、じゃないとなんか信頼失うだけになっちゃうんですよね。で、一番やりたくないというか、最悪な流れなのが、押し売りしますと、有料講座を。で、そのせいで私が嫌われて、Kindle とか YouTube とか、もう絶対に役立つであろう。まあ、無料ではないんですけど、Kindle は。まあ、一応読み放題サービスに入ってるから、その人に対しては無料のように使えるって感じですね。そいつらのコンテンツ、その絶対役立つであろうコンテンツにすら使われなくなってしまうっていうのが、一番やりたくないので、やりたくない。で、かつ別に全員に必要とは思ってないので、全員に必要とは思ってないけど、独学で受かるような人であっても、この有料コンテンツ使ったらもっと早く合格できるってのを思ってはいるんですけど、でもまずは、そう、一番重要なのは信頼を得ることなんで、そこに全力投球しようと思います。なんで私が作っている YouTube とか Kindle こいつら何のために作ったのかっていうと、やっぱ信頼得るためだったんですよね、そもそも。で、なんで、そいつらを使って合格する方法をもう全力で、コンテンツ、サポートしつつ、で、それでも挫折するんだったら、もう有料講座しかないですよっていうのを早めに種まいておく。なぜならば、声なき挫折するからですね。なんか、静かに消えていく。本人の自覚すらないままに、勉強をやめていくからです。だから、その時に、あ、やばいって気づけるように、初めに忠告しておかなきゃいけない。もし、一週間以上、模試の勉強一切やらずに放置してしまったんなら、多分、もうやばいので、その場合は、それでも合格したいのであれば、私の有料講座を思い出してください。みたいなのを早めに言っておいて、で、独学を始めてもらう。で、その独学のサポートする。みたいな感じの流れでやってみようと思います。これで、まず私のコンテンツ通じて独学で合格できる人増えますし、で、声だけ挫折する人も、一旦私の有料コンテンツを思い出してくれるはずだし、で、私のコンテンツ通じて合格した人は、サブスクなので、全部講座受け取れないサブスクなんで、あ、この人いいな、他の講座も、この人から受けたいってなった時に、そのサブスクへの加入を検討してくれる、みたいな感じですかね。これ今、口で言うのは簡単なんですけど、仕組み作るの結構めんどくさいんですよね。そう、なんだかんだ、いろいろ直さないと、こうはできない。まあでもあれか。いや違うな、難しくしてるのは私か。もっと簡単に合格申請のフォーム作って、そのフォームに申請もらったら、ちらっと案内するぐらいでいいのか。そうですね。はい。そんな感じでやっていきます。です。あ、で、今日はあれですね。多分、病院に行ってアキレス腱見てもらって、おそらく今日が最後の診察になるって感じですね。まだ走れたりしないので、これで終わりでいいのかっていうのはあるんですけど。です。やっと、毎週火曜日のリハビリプラス、月に1、2回の月曜日の診断がなくなるって感じですね。こいつら結構時間取られて厄介でした。移動で往復1時間ぐらいかかるので、そんな、で、しかもいいか、週始めの月火にも入っちゃって、です。どうでもいいですね。はい、ということで今日も頑張っていきましょう。ジャパさんでした。